ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
しつこいと嫌がられるではなく、しつこくすれば覚えてもらえるです。
はい、これまあ考え方ですよね。でよく僕が実学で話をするのが、あの通販の話ですよね、うん、ほら、何か広告を出して、で、で初回購入をしていただくと、
はい、
でその人が2回目買ってくれる確率っていうのは非常に低いんですよね、うんうん、通販のコンサルタントに聞いたらわずか 18% っていうふうに言われてるんですよ。
うん、
で 82% の人が1回買っただけで去っていくと。でこの数字なんだけれども、だからね、お聞きの皆さんが例えば通販とかやられてるのであれば、そのリピート率っていうのを調べてほしいんですよね。だから18っていうのが一つのそのキーワードになってて、自分の会社は何パーセントなのかと。で 20% 以上あると、うちのお客さんは大体ね 20% 台だと思うんですよ。
うん、
でこれ 30% 超えるともう化け物クラスっていうふうに言われてて、だから 20% 以上だろうと、うちのお客さんは。
うん、
そうすると商品力があるっていうことが言えるわけですよね。うん、
はい、
だからその物を売るときに重要なものっていうのは、その商品力なんですよね。その商品力をないものを売ろうとすると、営業力であったりとか、ね、いろんなもの、営業経費もかさばるし、在庫も増えるし、商品力っていうのがもう中心にあってね、だからその数字っていうのは非常に重要ですと。
はい、
であとはまあね、消費者の購買行動っていうのはそんな難しくなくて、二通りに分かれるんですよね。
うんうん、
こう積極的に、マイブームが起きて積極的に買い物をしていくというのが一つと、あとは消極的ですよね。必要なものを必要な時に必要な分だけ買うと。だいたいこの二つなんですよね。
うん、
僕なんかマイブーム型ですね。狂ったように買うんですよ。本当に。そう。サバイバルゲーム部もそうですね。日本印刷のサバゲー部も、
はい
はい、僕がフルセット、会長ヘルメット持ってきたみたいな、はいみたいな、
それちゃ
う、それな、なんか特殊任務部隊みたいな格好して行ったら、部員がビビってましたけど、そうなんです。そこまでこうマイブームが起きるんですよね。でスキーなんかもそうなんですよ。スキーから帰ってきて道具を買ってんですよね、僕。
う
ーん、いや順番違うだろうみたいなね。熱くなっちゃうんですよね。
はい、
A ちゃんどっちタイプなの？
あ、でもやっぱり最初は気になりますよね。それなりにバーっていっぱい買っちゃいますよね。
じゃあ何、マイブーム派？
マイブーム派ですね、私も。
でマイブーム派って怖いのが、だからマイブームだから、ブームっていうのはいずれ去るんですよね。
そうですね。
そう、僕も今冷静になってなんでこれ買ったんだろうって、そういうのない？マイブームタイプって、
うん、そうですね。え、サバゲーナーのヘルメットは使ってるんですか？
いや、1回しか使ってない。今ダンボールにフルセット入っておいて、あと銃もそうなんだ。銃もそうなんだ。今たまに取り出して眺めてしまうっていう繰り返してるんだ。使い方っていうのも、でも使ってないと忘れちゃうし。
そうですね。
であと怖いのが、うち男の子が2人いるから、それを持ち出して戦争ごっことかやり始めたら、ちょっとやばい。あれだって人に向けて撃っては基本的にいけないものだから。
そうなん、あれ BB 弾とか。
BB 弾、いや、あざになるぐらい痛いからね。
至近距離じゃなくてもですか？
至近距離じゃなくてもね、結構威力ある。
あ、痛いんだ、うん、
くっそ痛いよ。いや、あ、当たったら音もするし痛いし、
うんうん、
でもね、至近距離でバッタリになって打ち合ってね、だから当たったかどうか分かんない時があるんだよね。 でも痛くないから当たってないんだろうなみたいな、あれ自己申告制だからさ、
うん、そうなんですね。
そうで当たったらヒットって言って手を上げなきゃいけない、うん、で安全なところまで行くの、
うん、
それを2度打ちしたらこれまたペナルティーがあるペナルティーがある、
はいはい、
そう、え、な、何の話
すいません、
ああブームブーム、はい、ブーム、ね、そうブームからですね、はい、そうスキーとかもそうだしマイブームっていうの僕はすごいですね、
うんうん、
やばいっすよ。えっちゃんもそっちの方だと、
まあまあ抑制しようとは思ってますけど、
え、例えば何、僕は今ブームスキーとかって言ったけど、
なんか韓国ブランドのアパレルのサイトを見つけて、
はい、
もう何これかわいいと思って、
はい、
本当に1ヶ月に3回くらい買っちゃってたんですよね。
結構な頻度ですね、それ。
それをまあ2、3ヶ月続けて。
え、アパレルって言うとだって季節もあるじゃないですか。うん、
その季節の商品が、うん、毎日新しいものが上がってくるんですよね。それで。
アパレル、洋服。
そう、そんないっぱい買っても着ないのにね、いろいろ買っちゃって、うん、後でやっぱ着ないんですよね。
え、そういうのはどうするの？
うん、そういうのは。1年後ぐらいにこそっと捨てるんです。
メルカリとかではなくて、
メルカリとかめんどくさいんで、
うん、こそっと捨てるんだ。
なんか誰にも何も言われないように見つかったら、うん、やっぱりとか言われるじゃないですか。
あ、うちの奥さん、うん、捨てないんだよね。
おお、
あの、いや、なんかあれに活用してるよね。なんかあの雑巾とか掃除グッズとかそういったものに、
は
い
は
い、
うん、うちの母もですね、あの、渡したらなんかリメイクしてくれるんですけど、うん、でも怒られるから、うん、
ああ
いくつなんだ私はって感じですけど
そうだ、そう、あの、車拭くのにちょっと雑巾ないかなとか言ったら、うん、なんかかつて見覚えのある見覚えのある柄のものが出てきたりとかこれは朝日が着てたT シャツとか。
めっちゃいい奥さんじゃないですか、
うん、うん、そう、まあブームね、
うん、
で、うちの社員でじゃあどっちが多いのかな。
あんまり堅実な感じの人はいなくそうじゃないですか。え、
ほんと、うん、ハセディはどっちなん、マイブームどっち。あ、この人はあれですね、あの、奥さ
ん
に許可をもらわないと買えないから。
おお、そうなんだ。
決定権がない。
なるほどなるほど、主導権が。
そう彼とうちの木村君は、うん、あの、うちの会社のナンバーワンナンバーツーの共済家。
そうなんですか。木村さんも。
木村はあれですから、あの、なんだっけ、諏訪田っていう爪切り知ってる。
知らないです。
ね、燕三条で非常に有名なんですよ。あの、ニッパーみたいな爪切りなんですけども、もともとは剪定バサミを作ってた会社が爪切りを作り始めて永久保証してるんですよ。
へえ。
僕結構あのささくれとかできちゃう人だから、うんうん、家に1個会社に1個、
うん、
あの、常備してるんですよ。気になった時に切れるように。なんかね、5、6000円するのかな、いいやつで、うん、それ自分も買お、木村君がね、自分も買おうとしたら、はい、うん、奥さんに却下されました、うん明日からうちの常務になる男が5、6千円の爪切りを自由に買えないっていう、こう、そう、だからちょっとね、
はい、
大変なんですよ。だから、あの、長谷沢君もそうなんですよ。
うーん、マイブームの火がつけれないですね。
作れないですよ。
自分で転化できない
んです。転化できないですよ。
なるほど。
まあそういう消費者もそういう消費者もで、うん、結局重要なのは何かっていうと、その2つ分かれるんだけど、最終的にその会社でほら、あの、顧客分類とかやってるじゃないですか、
はい、
多くの会社が例えばその SABC とかね、うん、あの、大学の、あの、成績みたいな付け方をしてると思うんですけれども、うん、有料顧客と呼ばれる、ね、ゾーンに上り詰めるのはどっちかっていうと、やはりそのマイブームというのはブーム終わっちゃったらダメだから、うん、その積極的ではなくて消極的に必要なものを必要な時に必要な分だけ買って くださる人の方が結果的に上まで上り詰める確率が圧倒的に高いっていうふうに言われてるんですよね。だからその最終的な有料顧客と呼ばれるゾーンに上り詰めるためにっていうか、この会社側としてどういうことをしていかなきゃいけないかっていうことを考えなきゃいけないですよね。でさっきも言った通り、実に 82% の人が1回買っただけで去っていっちゃうんですよ。ザルで水をすくうようなもんなんですよね。でその穴をどうやって塞ぐのかって言ったら、それが今回のテーマなんですよ。しつこいと嫌がられるではなくて、しつこくすれば覚えてもらえると、
はい、
いかに覚えてもらうかというのが大切なんですよね。その認知してないと購買っていうのは起きないわけですよ。だそれをやっていくことですよね。例えば分かりやすいのが、うちのお客様でその写真スタジオをやってるお客様がいるんですけれども、写真スタジオっていうのはこう通りがかった人がいきなりおーって言って入ってくるもんじゃないじゃないですか。
そうですね。
その何かの時に目的があってそこに行って写真を撮ると、七五三であったりとか卒業であったりとかね、そういった、あとは証明写真とかもあるし、だからそこに写真スタジオがあるっていうことを知ってないとダメなんですよね、
はい、
でその半径何キロっていう証券の中で、もうめちゃめちゃ遠くまで行くっていうのはもう目的だよね、あそこの腕を信用するとか、そういったものがまあ起きてくるわけですけれども、そういったものをだから知らせる、認知してもらうとか、その頻度を高めていくとか、そういったものが必要になってくるんですよね。でこれって何かっていうと、恋愛行動にも似てて、心理学のその単純接触効果っていうね、のがあるんですけれども、接触回数が多ければ多いほど好意を持ちやすくなるというふうに言われてるんですよね。だからそうですよね。一回例えばね、そのご飯食べてじゃあって言って1ヶ月も2ヶ月も連絡取ってなかったら、これはもうダメなわけですよね、だから接触回数を多くしていくっていうことが非常に必要なわけです。でそれってね、だからこうなんか恋愛行動とかでできて、お客様になぜできないのというような感じになってくるわけですよね。恋愛行動に似てるわけですよ、
はい、
でそれは何が必要かっていうと、常に新鮮さとか、まあ、恋愛行動でね、
はい、
あとは何だろうな、いつも同じ店とかだとやっぱちょっとダメなわけですよねそれとあとは、気配り手配り心配りですよだお客様にもそうじゃないですか、
はい、そうですね、
同じ商品の案内がずっと来るとか、あとはね、気配り手配り心配り、これが重要なわけですよ、恋愛でもお客様に対しても、
はい、
え、本当そう思ってる今
いやもう遠い昔のことで
なんか遠い
そうだったかなっていうのを思い出しながら、はい、
ちょはいはい
はい、はい、
じゃあ思い出してください、はい、どっちからアプローチしたんですか。ごまかすね覚えてるでしょ
どっちってことないんじゃないですかね。
ある
じゃあまず先に自己開示からお願いします。
自己開示ですか、はい、僕は、あれですね、両思い両思い
お互いが同じタイミングで、あ、でも
自分からですね、
太陽さんから行ったんですね、
はい、
はい、
食事に誘いました、はい、でそうするとやっぱあれですね、当時は LINE とかなかったんで携帯のアドレス交換をして、
はいはい、
でそこからですね食事誘って、
はい、毎日メールするんですか。
毎日メールしました、
ね、おお、
いや今でもですよそれは、まあ、今 LINE、 出張先からでも、
あら素敵、夕日が綺麗だよ的な、
まあ、そういうんじゃないんだな、うん、そう、あの写真送ったりとか、
あらららら、
向こうからも子供たちどうしてるみたいな、
はいはい、
のとか、あとはそう、この間無門塾でそういう話をしたんですよ。組織のところだったんで、 こう奥さん旦那さんっていうのは自分に一番近い他人だと、うん、だからそれに優しくできなくてお客様に優しくできるわけがないでしょうって言って、
うん、
で無音塾昨日全泊した人って言ってさ、何人か手を挙げたわけですよ、うん、ちゃんと朝おはようって奥さんに連絡しましたかって言ったら、うん、シーンとしてて変だけど、その釣った魚に餌をあげないとかそういうのはダメなわけですよね。わかりますかえっちゃん。そうだ、飲んで帰るときも今から帰、今タクシーに乗ったとか、
はい、
昨日もちゃんと送ってました、
うん、
でそれを朝見て昨日何時に帰ったんだろうというこう確認、
確認、
そう、こんな時間こんな早く帰ったんだとか、そう、そういったもの、
はい、
いやこれ恋愛行動と対お客様っていうのは似てるんですよ。
うん、
でそれをこう仕組み化していくことが大切なんですよと、会社としてね、
はい、
そうだからそういった頻度、お客様っていうのは忘れっぽいし浮気っぽいから、その忘れっぽい浮気っぽいお客様に自分のことを覚えてもらう努力、自分の社名であったりとか商品名とかそういうのを認知してもらう、
はい、
そういった活動っていうのはこれ絶対必要なことなんですよね、うん、マーケティングと、うん、だからそう、それが今回のテーマのしつこいと嫌がられるではなくて、しつこくすれば覚えてもらうと、
うん、
忘れっぽい浮気っぽいお客様に覚えてもらえるまでアプローチをしていこうよというのが、まあ今回のテーマです。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説、ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。